夕ガチャマエストロ。毎月第2金曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話を伺っていきます。熊倉先生、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
前回は上毛かるたの理と都の札ということで、理想の殿下に伝言群馬、そして都根は坂東一の川の2枚を使って、水源県そして伝言県の群馬の実力と課題についてお話しいただきました。はい、今回はどの札になりますでしょうか。
2と間ですね。
2と間、はい、というと日本で最初の富岡製糸、そして眉と生糸は日本一の2枚ですね。はいはい、どのようなお話になりますか。は
い、今札を読んでいただいたように、日本で最初の富岡製糸、
はい、
眉と生糸は日本一、
うん、
2枚とも日本が読まれています。
はい、
実は上毛かるたの中に日本が読まれている札が4枚あります。
はい、
4枚のうち2つのグループに分かれて、日本で最初の富岡製糸と眉と生糸は日本一と桐生は日本の旗所、
はい、
これが一つのグループです。
うん、
もう一つが伊香保温泉、日本の名湯ですね。
はい、
聞いていて分かるように、一つはシルクカントリー群馬の姿を表している、
はい、
もう一つは温泉県群馬というものを表している、
はい、
で今回と次回でシルクカントリー群馬の中身を話していきたいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまず日本で最初の富岡製糸です。
はい、
富岡製糸は当然言ってらっしゃると思いますけれども、
そうですね、はい、
日本で最初の富岡製糸だけではなくて、富岡製糸場と絹産業遺産群が、
うん、
一昨年世界文化遺産に登録されましたね。
はい、そうですね、
はい、この4つの資産、
はい、
富岡製糸場、それから田島屋兵旧宅、
はい、
高山社跡、荒船風穴、4つですね。はい、お蚕様から糸を取って、
はい、
絹製品を作る一連の流れというのは、まず元気に育つお蚕様を育てなきゃなんない、
はい、
これが三種という子種とか言いますね。
はい、
そして桑を与えてお蚕様が繭になっていく養蚕ですね。
はい、
でその養蚕でできた繭から糸を取り出すのが製糸、
はい、
でできた生糸を絹に織ったり染めたり、さらにそこからドレスやお召しを作っていく、これが染色ですね。
はい、
絹産業というのはトータルとして三種、養蚕、製糸、染色という4つの段階があります。
はい、
このうち最初の三種、養蚕、製糸という3つの段階が全て高いレベルで整っていて、
はい、
それを現在歴史的経緯を全て確認することができる、
うん、
そのトータルな資産として富岡製糸場と絹産業遺産群の4つの構成資産が世界遺産に選ばれたんです。
はい、
だからこの札は実は富岡製糸だけではなくて4資産、さらにはその周りにある群馬の絹産業遺産群、はい、全てを読んでいる札だというふうに私たちは考えた方がいいと思うんですね。
はい、
でその中で富岡製糸場行かれたと言いましたが、
はい、
他の3資産は行かれましたか。田島弥平さんの旧宅どうでしょう。
お恥ずかしながら行ったことがないんですよね。
はい、はい、あの田島平さんの旧宅ってまさに旧宅で、
はい、
今でも田島区の方々がお住まいになってる、
はい、
でその一帯全体が田島家のご一族であったり、うん、同じような島村の養蚕農家の皆さんなんですね。
はい、
で行かれるとやっぱり全体が本当に資産として景観的にもとても大切に守られていますし、
はい、
あのぜひ皆さん行ってください。
うん、
でそこにはあの地域の皆さん方が解説員として非常に丁寧に知らせてくださいます。
はい、
でそれぞれのお宅をこう回っているときに、まあ、田島弥平さんの旧宅以上にもっとこうすごい予算なんかいくつもあったりして、
はい、
あ、なるほどこういう中で作られていったんだな。で田島弥平さんのお宅には田島さんがイタリアから持って帰ってきた、
はい、
多分日本でまだ使うことのできる最古の顕微鏡の一つがあるそうです。
ですね、
私拝見したことありませんけど、
はい、
でそういうものを大切にしながらどうやったら病気に強くて安定的に育つお蚕様を育てようとしたか、
はい、
これを三種子種と言いますね。
はい、
だから第一段階はここにあります、
はい、
三種で小種で、そこから今度は養蚕に移るわけですね、
はい、
桑を与えながらおかげさまを育てていく、その二つのポイントが高山社跡と、荒船風穴なんですよ、
はい、
で高山社っていうのは跡というように、うん、そこは発祥の地なんですけれど、高山長五郎さんって方を中心にして全国に養蚕教師をお作りになっていった、
はい、
やがて高山社は藤岡の町の中に大きな学校を作られて、
はい、
やがてそれが中学高校になっていって今の安中総合高校にまでつながっていく、はい、総合学園と言いましたっけ、
はい、
そういう意味では群馬県全体にやっぱり及ぼした影響、さらには世界に向かって養蚕教師を作っていったんですよ、
はい、
そういう意味で高山社というのを私たちは学ぶ必要がある、
はい、
で最後実は荒船風穴はね恥ずかしいんですけどね、私自身もね伺ってないんですよ、
はい、
あれ天然の冷蔵庫なんですね、
はい、
岩に染み入った水が冷気を持って冷やしてくれる、
はい、
そのことによっておかゆこ様を天然の冷蔵庫に種をしまうって極めて人間って勝手なんだけれども、
はい、
おかゆこ様は騙すわけですよね、
うん、
つまりそこから取り出すことによって光とある温度を与えて春が来たと思わせる、
はい、
ね、本当はもう夏なのにずっと涼しいところに置いておいて春になった、はい、で本来だったら生物ですから1年に1回羽化をして前になればいいの、
はい
ね、5回6回もできるようになった、う
ん、何度も、
はい
はい、
最後播州さんまでこう何回も作られ、それによって大量に繭を作り糸を作り出すことができた、
はい、
でこの荒船風穴行かれると風穴そのものとその上にあった建物はもうありませんから土台だけが残ってるんですね、
はい、
でその全体像をやっぱり理解するためには風穴に行く前に下仁田の町の中のふるさと資料館というのかな、歴史の資料館があります、
はい、
そこでよく学ばれると本来どういう形であったのかとか、日本だけではなくて、まあ、当時植民地だってこともありまして、
はい、
朝鮮半島から卵を預けてた、そういう証文だとかいくつものがあって、
はい、
とてもよく勉強ができるようになってます、
うん、
だからぜひそこを見ていただいて、あそこジオパークもありますし下仁田は、
ね、はい、
ぜひ下仁田に行っていただきて、僕も必ず行かなきゃいけないなと思ってます、はい、そういう形ですね、
うん、
でそれが分かっていくと今度は前と聞いては日本一という意味ももっと分かってきます、はい、かつては4万トン日本中で生糸はですね4万トンできた、今は100トン台なんだそうです。
あ、そうなんですね、
は
い、
でその中の半分近くを実は群馬が生産をしていることは確かなんですが、
はい、
なんとかもう一度群馬から生まれていった日本産の本当のいい繭を使って糸の製品を作り、
はい、
あるいは木の製品を作って世界にもう一回発信できるといいな、多分そのことまで前と聞いては日本一というのは今もう一度私たちの在り方を見直す意味でとても重要な札になっていると思います、
はい、
それで一体できたものをどうしたのかというと国内で使ったんじゃないんですね、実は、
うん、
海外に輸出するんです、
はい、
で特に横浜港からヨーロッパやアメリカに生糸が出されました、
はい、
そのことによって日本は外貨を稼ぐことができたんですね、
はい、
なんと残っている統計を見ますと戦前のほぼ100年間の中で、
はい、
日本からの輸出品の3割以上が常に生糸なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で時にはですねあまりにも海外に出てしまうために桐生に糸が来ない、
あ、
そんなことまであったぐらい出てったんです。
そうなんですね、
しかも出ていった先を皆さんはイギリス、フランス、特にフランスだと思われるんですが、
はいはい、
当初はそうですがあるところからずっとアメリカなんですよ。だからアメリカのご婦人方のドレスと、
はい、
もう一つ重要なのはストッキングになったんです。
ストッキング、ね、なるほど。
でそれまでは麻のストッキングで、
はい、
これだと女性は活動できないんですね、
うん、
だからシルクというのはドレスだとかお召しも重要なんだけれども、
はい、
ストッキングなどになって日本だけでもなくむしろ世界の女性の社会進出を促した意図なんですね、
はい、あ、なるほど。
でこのことを私の同僚で、
はい、
この絹産業遺産群を仕上げてきた理論実践両面のリーダーだった松浦俊孝君がですね、
はい、
シルクは女の糸って言うんですよ。
女の糸、
うん、それに対してウールは男の糸、
はい、
これ見事な彼のネーミングだと思うんですけどね、シルクというのはかゆかさんは育てるのも母親の細やかな気持ちと女性の細やかな手がないと、
はい、
おかゆかさまは育たない、
うん、
まして糸を紡ぎ出すときに女性の 細やかな手じゃないと紡ぎ出せないんですね、
はい、
男は富岡製糸場行ってませんよね、
はい、
みんな工女さんですよね。
そうですね、
工女さんが各地に展開をして作った会社もみんな工女さんを雇ったわけですね。つまり女性でないと糸がつけない、
はい、
できた糸はドレスやストッキングになるわけですから、はい、女性が使う、まさに作るのも使うのも女性であった、
はい、
一方ウールは羊用の毛を刈るところから、糸をよるところから男の力ですね、
はい、
さらにウールは何になるかといえばスーツになるわけですね。
あ、そうですね、ね、
男性が着るんですね、
はい、
もちろん女性でもスーツお召しになる方いますけれども、そういう意味でね、シルクは女の糸、ウールは男の糸、その女の糸によってで作り出された群馬と日本の近代、
はい、
加川殿下の現像って、はい、実はそこまで行くので、その他の絹産業遺産群トータルを加川殿下群馬の絹物語というふうにネーミングをして、
はい、
今群馬ではものを考えていますね、
はい、
その深さを私たちはこの2枚の札からしっかり学び取って、
うん、
今度は桐生伊勢崎の話に来月は移っていきたいなと思います。
はい、熊倉先生ありがとうございました。いい、ね、このコーナーなんですが、ポッドキャストでの配信も始まりました。過去の放送を聞くことができますので、ぜひチェックしてみてください。ゆうがちゃマエストロ、群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿、お送りしました。